主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。パウロはコリントの教会に宛てた書簡をこの言葉で締めくくっています。コリントの教会共同体へのさまざまな忠告や教えに満ちあふれた書簡は、いつの時代にも立ち返るべき教会共同体の在り方を教えるパウロの心のこもった書簡です。愛情に満ちあふれた教えや、時に厳しい訓告をさまざまにしたためた言葉を、パウロはこの祝福の言葉で締めくくります。そして今を生きる私たち教会は、感謝の祭儀を始めるためにこの言葉を司祭の挨拶の一つとしています。パウロが自らの教えの締めくくりとした言葉によって、私たちは感謝の祭儀を始めます。すなわち現代を生きる教会は、感謝の祭儀のために共同体として集まるごとに、パウロが締めくくった地点からその度ごとに新しいスタートを切っています。教会は主イエスの恵みに預かり、神の愛に満たされ、聖霊に導かれて、聖徒の交わりのうちに日々新たに生かされてゆきます。主イエスの恵みにしても、神の愛にしても、人間の常識を超えたあふれるばかりの恵みであり愛であることを、ヨハネ福音は示唆しています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。自ら創造した人間を一人たりとも滅びの道に捨ておくことはない。愛に根ざした神の決意が伝わってくる福音の言葉であります。三位一体の神とは、私たちにこれでもかこれでもかとありとあらゆる手を尽くして迫ってくる神の愛の迫力を感じさせる神秘であります。兄弟たち喜びなさい、パウロはコリントの教会に向かってそう呼びかけます。さまざまな試練があり、教会共同体にはもろもろの課題や難題があったとしても、その人間の限界を凌駕するほどの三位一体の神の愛に包まれていることを実感するならば、悲しんでいたり怒っていたりする暇はない。その神の愛の迫力で喜び以外には考えられないだろうというパウロの呼びかけです。完全なものとなりなさい。完全なものは神ご自身以外には考えられず、私たちは自分の力では完全になることはありえません。それならばこの言葉の意味は何だろう。初心に帰りなさいと翻訳している聖書もあるのですけれども、信仰の原点、すなわち主イエスを初めて信じた時のように、自分の思いではなくて神の心に全てを委ね任せよという呼びかけであります。私たちは自分の弱さを自覚した時に初めて自我の殻を捨て去り、神の力が存分に働くものとなります。励まし合いなさい。私たちは励まし合う共同体でしょうか。互いに牽制し合う共同体になっていないでしょうか。一つの体の部分としての役割を果たすならば、裁き合ったり 咎め合ったりするのではなく、互いに励まし合うことで自分の足りないところが支えられます。思いを一つにしなさい。私たちが語るキリストの体における一致は、同じことを同じように考えて同じように行動することではありません。一致は一緒ではありません。聖霊は私たち一人一人に異なる賜物を与えられた。その聖霊の賜物を忠実に生かし、聖霊の交わりの中に生きるとき、私たちは異なる場で異なることをしていても、同じ聖霊に満たされ導かれることで一致しています。平和を保ちなさい。平和はしばしば指摘されるように、単に争わないことではありません。平和は神の秩序の実現です。神が最初に世界を創造された時の秩序の実現です。パウロは、私たちが共同体にあって喜び、完全なものを目指し、励まし合い、思いを一つにし、平和を保つ時に、愛と平和の神が共にいてくださるのだと指摘します。ですから、私たちの共同体にもし仮に愛と平和の充満が感じられないのであれば、喜び、完全なものを目指す、励まし合う、思いを一つにする、平和を保つのどれか一つが欠けているのかもしれません。新型コロナウイルス感染症の蔓延で、私たちは四旬節も復活節も教会に集うことができませんでした。復活節が終わった今、少しばかりですが希望が見えてきました。緊急事態宣言が解除され、しばらく様子を見極めていましたが、そろそろ教会に集まる準備を始めても良い時期になってきたと思います。もちろん感染症が収束したわけではなく、未知の危険が潜んでいますから、慎重に行動しましょう。教会に集まったり、ミサに出たりすることも、しばらくはいろいろな制約を設けなくてはなりません。不満に感じること、面倒に感じることも多々あると思います。大変申し訳ないと思いますけれども、しかしそれは自分の健康を守るだけではなく、他の人の命を守るための積極的な行動です。それがひいては社会の一員としての教会の責任を果たすことにもつながります。長い自粛期間を経て再び教会に集おうとしている私たちは、これからどのような共同体として存在しようとしているのでしょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにと締めくくったパウロの言葉を受けて、そこから新しいスタートを切ろうとするのです。灰の水曜日以前の教会にそのまま戻ることを考えないでいただきたい。私たちを交わりに導く聖霊は、教会に常に新しい息吹を吹き込んでいます。私たちは過去には戻りません。教皇フランシスコは福音の喜びにこう書いておられます。宣教を中心にした至牧では、いつもこうしてきたという安易な至牧基準を捨てなければなりません。皆さん、ぜひ自分の共同体の目標や構造、宣教の様式や方法を見直すというこの課題に対して、大胆かつ創造的であってください。教会に出かけることもできずに自粛生活を続けてきた結果として、何か新しい発見はあったでしょうか。大切にしなくてはならないものに何か新しい 気づきはあったでしょうか。これまで教会は日曜日に集まることで共同体であるつもりでいました。でも3ヶ月以上も実際に教会に集まれなくなっています。私たちは共同体でしょうか。共同体であるならば何が私たちをつないでいるのでしょう。私たちをつなげているのはオンラインのミサではありません。私たちは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりによってつながれています。私たちに迫ってくる迫力に満ちあふれた神の愛でつながっています。私たちは24時間その愛に包まれているのですから、私たちはどこにいても常に教会です。教会に行くから教会になるのではなく、私たちそのものが教会です。私たちは今、教会共同体として新たなスタートを切るための準備を始めなくてはなりません。3ヶ月前の続きを再開するのではなく、困難を乗り越えてきた今、新たなスタートを切ることを目指したいと思います。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりに包まれて、心と思いを一つにした教会共同体で信仰を深め、信仰に生き、信仰を伝えてまいりましょう。